この感染拡大の大きな原因となっているのが会食だと言われています。会食をするときはマスクを外し、ついつい大きな声で話してしまいやすいので飛沫感染が起きやすいわけです。そのため緊急事態宣言中の飲食店は営業時間が短縮されたり、アルコール類の提供が禁止されたりするなど、さまざまな措置が取られているようです。教会でも1年以上前から礼拝後の昼食を中止にしています。しかし本来大勢の人と一緒に食事をするというのはとても素晴らしいことです。みんなで一緒に食事をすれば不思議と美味しく感じるものですし、会話も弾みます。会食は単にご飯を食べてお腹を満たすということ以上の意味があるのです。逆に一人ぼっちの食事というのは味気なく寂しいものです。それだけでなく一人ぼっちの食事には健康を害するリスクさえあると言われています。東京医科歯科大の研究によると、同居者のいる65歳以上の高齢者を調べてみると、一人ぼっちで食事をしている人の死亡リスクは誰かと一緒に食べている人に比べて男性で 1.5 倍、女性で 1.2 倍になったそうです。一人ぼっちの寂しさというのもあるでしょうし、またもう一人の食事は栄養も偏りがちになるというようなこともあるようです。また名古屋大でとてもユニークな実験が行われました。それは被験者に鏡に映った自分の姿と部屋の壁だけが映ったモニターと、2つの異なる状況の中で、ポップコーンを食べてもらいました。その結果、鏡の前で食べた方が美味しく感じ、摂食量も増えたというのです。不思議な結果に思えるかもしれませんが、これは誰かとでなくとも視覚で感じた人の存在が食事の質を高めるということのようです。またコロナ禍で一躍話題となったのがリモート会食やリモート飲み会です。最初聞いた時には少しおかしな話にも聞こえましたけれども、離れていてもモニターを通して誰かと一緒に食べたり飲んだりすると一人よりも食事が美味しく、また楽しくなる、満足感も高まるようです。このように一緒にご飯を食べる人がいるというのは本当に大切なことなのです。このようなことを考えていましたら、そういえば聖書の中にもいろいろと会食の場面が出てくるよなと思ったのです。その中でもイエス様と一緒に食事をしている場面をピックアップしていくと、そこから何か発見があるかもしれないと思い調べてみました。すると思った通り興味深いことが分かってきたのです。そこで今朝はイエス様と一緒に食事をしようという少しユニークなタイトルで、イエス様とさまざまな人たちとの会食の場面からお話をしてみたいと思っております。まず基調聖句として黙示録3章20節の言葉を選んでみました。そこにはイエス様が私たちに対して一緒に食事をしようと言われた言葉が記されています。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。 有名な御言葉であります。イエス様は食事を一緒に食事をしようと言って戸を叩いておられる。この御言葉を初めて読んだ時の衝撃は今でも忘れられません。イエス様は私の心の戸を叩いておられる。戸を開けるならイエス様は私の中に入ってきてくださって、そして一緒に食事をしてくださる。つまりイエス様との深い霊的な交わりが体験できる。これほど神秘的でワクワクさせられる御言葉は他にありません。イエス様を実体験できる方法がここに示されているのであります。しかもその驚くべき体験をイエス様は食事に例えられているのです。本当に面白いことだと思います。ところでイエス様は一体誰の戸を叩いておられるのでしょうか。特定の誰かでしょうか。いいえ、イエス様は全ての人を食事に招いておられます。イエス様は一緒に食事をしようと私たち全てのものの、いわば心の戸を叩いておられるのであります。まあ、実際聖書の記録を見てみますと、イエス様は不特定多数の実にいろいろな人たちと一緒に食事をされたことがわかります。マタイによる福音書の9章10節を見てみたいと思います。マタイ9章10節、イエスがその家で食事をしておられた時のことである。徴税人や罪人も大勢やってきてイエスや弟子たちと同席していた。イエス様がマタイの家で食事をしていると、そこに徴税人や罪人も大勢やってきたと書かれてあります。マタイはもともと徴税人だったので同業者の徴税人たちがやってきたのでありましょう。その他にも、社会的に罪人と軽蔑されるような人たちも大勢やってきましたが、誰一人拒まれることはありませんでした。この光景を見てパリサイ派の人々は、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言ったと記録されていますが、イエス様はそんな言葉一向に気にする様子はありませんでした。イエス様は誰とでも食事をしてくださる方なのだということがよくわかります。特に社会的に阻害されたり見下されたりしている人とよく食事をされたのであります。イエス様は人を分け隔てなさらず、どんな人でも受け入れられました。興味深いことに、先ほどの罪人と食事をしていることを批判したファリサイ派の人々ともしばしば食事をされています。例えばルカ7章36節、さてあるファリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。また同じルカの11章37節、イエスはこのように話しておられた時、ファリサイ派の人から食事の招待を受けたので、その家に入って食事の席に着かれた。このようにイエス様はファリサイ派の人々から食事の招待を受けることがあり、それを断ることなく家に入って食事の席に着かれたのでありました。理屈っぽくイエス様のなさることにいちいち難癖をつけてくることが予想されるファリサイ派の人たちと、なぜイエス様は一緒に食事をされたのでしょうか。 ここにもイエス様は人を分け隔てせず接せられたことが表されているのです。イエス様を求める人はどんな人でもイエス様から拒まれることはないのです。おそらくイエス様はこのパリサイ派の人たちをも救いたいと、真理を伝えたい、教えたいと思われたのでありましょう。まあ、聖書の中でファリサイ派や律法学者というと、堅くなで傲慢で聖書的に間違った理解をしている人たちというイメージを持ちやすいのですが、ファリサイ派や律法学者たちの中にもまあいろいろな人がいるのです。確かにイエス様を陥れようと画策している人たちがほとんどだったかもしれませんが、まあ、逆に命が狙われていると教えるファリサイ派の人もいたのです。またイエス様が好んで立ち寄られ一緒に食事をした家がありました。それはマルタとマリアとラザロの兄弟の家でありました。ヨハネの12章2節、イエスのためにそこで夕食が用意され、マルタは給仕をしていた。ラザロはイエスと共に食事の席に着いた人々の中にいた。この場面はイエス様が十字架で亡くなる6日前のことです。イエス様はご自分が間もなく十字架で死ぬことをご存知でした。このような状況の中でマルタとマリアの家に立ち寄り一緒に食事をなさったのです。どのようなお気持ちで食事の席に着かれたのでしょうか。マルタとマリアもまた弟子たちもそのような状況にイエス様があることなど分かりませんでしたから、いつもと変わらない楽しい会食であったことでしょう。ところがこの時思いがけないことが起こるのです。それは食事中に突如マリアが高価なナルドの香油をイエス様の足に塗り、自分の髪でその足を拭ったのであります。突然の出来事にびっくりしている弟子たちにイエス様は、これは私の葬りのためにしてくれたのだと、ご自分の死が近づいていること、そのためにマリアは計らずも死者に塗る香油を塗ってくれたのだと言われたのでありました。さらにその食事の席には弟のラザロもいました。彼はこの直前に死からよみがえらされたばかりでした。葬りのための香油と死からよみがえったラザロ、マルタとマリアの家での食事はいつもの食事ではなくて、それはまさにイエス様の最後を予表するものでもあったのです。そして弟子たちとの最後の晩餐へと続いていくのであります。イエス様は徴税人や大勢の罪人、ファリサイ派の人々や友人のマルタやマリアなどさまざまな人たちと一緒に食事をされたことが聖書に記されているわけですが、当然のことながら最も多く一緒に食事をしたのはいつも一緒にいた弟子たちです。そしてその弟子たちとの最後の食事の時が有名な最後の晩餐であります。マタイ26章20節、夕方になるとイエスは12人と一緒に食事の席に着かれた。まあ、食事の席で弟子たちはこの後に及んでまだ誰が一番偉いのかなどと言っている始末でしたが、イエス様は謙遜にならなければならないと自らしもべのように弟子たちの足を洗うことでそのことを教えられ、パンとブドウ酒を手渡しながら、私の記念として食べなさいと、 別れの時が来たことを告げたのでありました。イエス様との食事がこれほどまでに厳粛な雰囲気に包まれたことは未だかつてなかったことでありましょう。このような雰囲気の中でイエス様を裏切ろうとしていたユダはいたたまれなくなり、そこを飛び出していきます。イエス様はこの翌朝捕らえられ、まともな裁判を受けることもなく鞭を打たれ、唾を吐きかけられ、茨の冠をかぶらされ、十字架に貼り付けにされるのでした。イエス様が殺されて3日後、予言されていた通り復活され、絶望的な悲しみの中にいた弟子たちの前に現れます。そしてなんと再び一緒に食事をされるのです。ルカ24章29節30節、有名なエマオへの途上での物語です。二人が一緒にお泊まりください、そろそろ夕食になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるために家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。復活されたイエス様がこのように一緒に食事をされたことが描かれています。また使徒言行録1章4節、これは最後になる最後の食事でしょうね。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムは離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ここにも彼らと食事を共にしていた時というふうに書かれてあります。またこの出来事の少し前のことですけれども、ヨハネ21章12節では次のように書かれてあります。イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。このように復活後わずか40日足らずの間に、しかも現れては消え、消えては現れるような中で、何度も弟子たちと一緒に食事をされたことがわかります。これはたまたまなのでしょうか。たまたま食事の時間にイエス様は弟子たちの前に現れたのでしょうか。私はたまたまではなくて、これは私たちの救いと関係しているのではないかというふうに感じるのです。特にさあ来て朝の食事をしなさいと言われた言葉に強いインスピレーションを感じるのです。私たちもおそらく復活の朝を迎えた時、そこにはイエス様がおられて、さあ来て朝の食事をしなさいと言われるのかもしれません。そこには大勢の神様を信じて救われた兄弟姉妹たちがいて、皆がイエス様と一緒に食事をするのです。イエス様は、見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろうと言われました。この言葉は実は私たちの救いとも深く関係している言葉なのです。一人ぼっちで孤独の中に生きる人に対して、あなたは一人ではない、私が共にいる、さあ一緒に食事をしようと語りかける主の慰めの言葉として読むことも確かにできるのですが、この言葉にはそれ以上の意味があるのです。それは永遠の御国への招きです。もしイエス様を戸の外に立たせたまま戸を開けることがなければ、 永遠の御国への招きを拒むことになるのだというメッセージなのです。子供たちの話でも話しましたが、王の婚宴大宴会の例え話の中で、王様のこの宴会へ最初に招かれた人たちが次々にそれを断ったとき、イエス様はこう言われました。言っておくが、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいない。この言葉は何を意味しているのでしょうか。これは天国に入ることができないということでしょう。また第一コリントの10章21節には次のようにも書かれてあります。主の杯と悪霊の杯の両方を飲むことはできないし、主の食卓と悪霊の食卓の両方につくことはできません。誰と共に食事の席につくのか、霊的な意味ではイエス様と一緒のテーブルなのか、それとも悪霊のテーブルなのか、どちらかしかないのです。イエス様の招きを拒む人は結果的に悪魔悪霊とテーブルを共にすることになる。イエス様と一緒に食事をするとは、霊的な意味では私たちの救いに直結しているということなのです。でこのことは言語のギリシャ語を調べてみるとより一層分かってきます。食事をするというギリシャ語は二つあるのです。一つは、普通の通常の食事、あるいは朝食と訳されることの多いアリスタオーという言葉で、もう一つは朝食に対することの夕食、あるいは終末論的な意味合いを含んだ特別な食事を意味するデイプネオのこの二つです。イエス様が、誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば私は中に入ってそのものと共に食事をし、彼も私と共に食事をするであろうと言われた時に使われている言葉がこの後者のデイプネオなのであります。ゆえにそれが意味しているのは、地上においてイエス様と一緒に食事をするかのような慰めが与えられますよという意味よりも、御国における恵みに満ちた終末論的な食事であり、主との永遠の交わりを意味しているのであります。天国で私たちはイエス様と一緒に食事をする時が来るのです。神様を信じて救われたあらゆる国々の、そしてあらゆる時代の人たちと共に食事をする時がもう間もなく来るのです。エレン・G・ホワイトが最初の頃に見た幻の中で天国の幻があります。彼女は天国に長いテーブルが置いてあり、その上にはたくさんのご馳走が並んでいるのを見ます。その言葉を読みたいと思います。初代文集の70ページの言葉ですけれど、イエス様は、私の民を来なさい、あなた方は大いなる患難に遭い、私の意思を行い、私のために苦しみを受けた、夕食に入ってきなさい、私は帯を締めて給仕をしようという彼の麗しい声がもう一度聞こえた。我々はハレルヤ、栄光があるようにと叫んで都の中に入った。私は純銀のテーブルを見た。それは何マイルもあるものであった。しかし我々の目はそれをずっと見渡すことができた。命の木の実、マナ、アメンドン、イチジク、ザクロ、ブドウ、その他多くの果物を私は見た。私はイエスに果物を食べさせてくださいと頼んだ。 イエスは今はいけない、ちょっとこれ言葉が変ですね、今はいけない、彼女はつい手を伸ばして食べようとすると、まだ食べてはいけない、もう一度地上に戻らなければならないから、地上であなたの使命を果たしたら必ずこの食事を食べることができると言われた。そして地上に戻ってきた時、この世界があまりにも暗くて驚いたということであります。すみません、最後の文章が少し変な文章になっていました。要は天国で長い長いテーブルの上にずらっと美味しそうな食事が並べられている、どうも果物が多いみたいですけど、そういう幻を見てつい手を伸ばして食べようとしたら、まだ食べてはいけないと、あなたはもう一度地上に戻らなければならないと、そしてあなたの使命を無事に果たし終えたら、あなたはこのテーブルの席に着くことができて、この食事を食べることができますよというように言われて、幻から覚めたというか、この地上に戻ってきたら、この地上がとても暗く見えたと、そういうようなお話です。初代文集の中にこの最初に見た幻がもっと長く載ってますので、もし興味がある方はまた読んでみていただければと思いますけど、私がこれ高校生ぐらいの時に読んだですかね、すごく衝撃を受けました。そうか、天国には美味しい食べ物が並んでいるのかと。これが本当かどうかは分かりません。幻というのは象徴、いろいろなものを象徴していることが多いので、これも象徴的なものかもしれませんけれども、でも天国はそのようにみんなでおいしく食事をする場所、食事ができるということは、そうなんだろうというふうに聖書の言葉を通しても思います。これは本当にワクワクさせられる楽しみな経験なのです。私たちはいつの日にか必ずこの天国のテーブルの席に着くことが、時がやってきます。でも天国まで待ちきれない、もう早く食べたいという方もいるでしょう。そこで聖霊はその前味を体験させてくれます。ダビデは詩編の中で有名な23編その5節で次のように言いました。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。本当に大きな大きな苦しみ、困難、苦難の前でダビデはイエス様が食卓を整えてくださるというのです。本来不安や恐れがいっぱいの状況の中では、お腹も空きませんし、食事も喉を通らないものです。しかしそのような状況の中で、私たちは驚くべき平安の中に招き入れられて、イエス様と共に食事をする、そのような霊的な経験へと導かれていく。実際に何かをパクパク食べるわけではもちろんありませんけれども、これがイエス様との食事が霊的に意味している経験なのであります。天国での食事はある意味このような苦難の中で私たちは経験することができる。お腹がペコペコの時の方がご飯もよりおいしく感じるように、多くの困難の中でこそこのイエス様が整えてくださる食卓の素晴らしさがわかる、そういうことではないかと思います。今このようなコロナ禍にあって、礼拝も共にこの教会で送ることができないような状況、私はいつもなぜですか、主よなぜですかと祈ることが多いのですけれども、どうぞこの意味を教えてくださいと。でも祈りの中で、あるいはこのようなダビデの経験を、この苦しみ困難の中で整えてくださるこの食卓を私たちは経験する時なのかもしれません。この稀に見るこの前代未聞のですね、1年以上にも及ぶこのコロナの中で、何の経験も 何の学びもなかったということがあっては絶対ならないと思います。神様は私たちを信仰的に目覚めさせ、そしてこの終わりの時が近づいているということを教え、それに備えさせようとしているのは間違いないと思います。今この時代にあって霊的なパンと飲み物を主が整えてくださる、それをいただきたいと思います。その上で最後にですね、聖書がこう記しているこの御言葉をもって終わりたいと思います。黙示録19章9節の御言葉です。それから天使は私に書き記せ、子羊の婚宴、これが食事デイプネオという言葉ですが、に招かれている者たちは幸いだと言い、またこれは神の真実の言葉であるとも言った。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。